小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は昔話には文法があるというお話をご紹介しましたね。
うん、そうなんですね。これまでお話してきた面白い話とかね、はい、怖い話みたいな短いくだらない話の中にもね、やはり語りの文法があるというようなことを聞いていただいたのね。
はい、
で今日はね、はい、日本だけじゃなくて外国の話も同じような文法があるんだよってことを聞いていただきたいと思って、例としてね、はい、グリム童話取り上げようと思うね。一番皆さんご存知だから、グリム童話、まあ、たくさん白雪姫とかいろんなのあるんだけど、茨姫がどうかなと思うんですよ。大体ご存知だと思う、皆さんね。大体こんな話なんです、茨姫ってね。昔、その王様とお妃がいたけども、二人には子供がなかったと。で、二人は何とかして子供が欲しいもんだと思っていたと。で、ある日のこと、女王が水浴びをしてるとね、カエルが現れて、女王様にはやがて女の子が生まれますよっていう予言をしたと。で喜んでいたんですね。でその予言通りにやがて女の子が生まれて、で王様と女王様はとても喜んでね、お祝いの会を開くんです。でもちろん親戚とかなんかも呼ぶんだけども、同時に森に住む占いの女たちもお呼びしたと。でそういう占いの女たちっていうの、森に13人いたんだけれども、サービスするお皿がね、金のお皿が12枚しかなかったので、12人の占いの女しか呼べなかった。で12人をお招きした。それで宴会があった。で宴会の終わりにね、その占いの女たちがそれぞれ生まれた王女にプレゼントをした。でこの子は美しい女性になりますよ、この子には徳が備わりますとかね、いろんないい予言したわけですよね。運命を予言した。そして11番目までの人が予言をしたところへ、招かれなかった13番目の占い女が入ってきて、で招かれなかったから怒ってるわけよね。でこの子には15歳になった時に糸紡ぎの紡を指に刺して死ぬだろうという予言をしちゃうんです。でみんな驚くんですね。だけどもまだ予言をしていなかった12番目の占い女が進み出てね、で私はそれを取り消すことはできないけれども、それを和らげましょうというわけで、この王女は15歳の時に紡を指に刺して100年の眠りに落ちることになるでしょうっていうふうに予言を変えるんですね。で彼女はすくすくと育って美しい子になる。でみんなからも愛されて、とてもいい性質だったって言うんですよ。ところが15歳のその誕生日に王様も女王様もお出かけになって、彼女一人お城に残ってしまった。でお城の中をいろいろ歩き回ってみた。その時に塔があったもんだから、その塔の階段を上まで登ってみた。そしたら古いドアがあって、そのドアに鍵が刺さっていた。で鍵を回して開けてみるんですね。でドアを開けてみると、中におばあさんが一人腰掛けていて糸紡ぎをしていた。で王女は興味を持って、おばあさん何してんのって聞いたら、糸を紡いでるんだよっていう。でそのくるくる回ってるものは何って言って手に持ってみた時に、その粒が指に刺さった。でその途端に王女は眠りに落ちたって言うんですね。で王女が眠りに落ちた途端に城中も全部眠りに落ちた。というのはちょうどそこへその時王様と女王様が帰ってこられて、その帰ってこられた王様と女王様も玉座でそのまま眠ってしまった。お付きの者も全部眠った。で庭の馬も眠ったし、鶏も眠ったし、それから台所で肉が焼かれていたんだけど、その肉もじゅうじゅうやるのが止まってしまった。そして何か失敗をした小僧を叩こうとした親方も手を振り上げたままそのまま眠ってしまった。壁の灰も眠ってしまったっつって、城中全部眠ってしまうんです。それでそのうちに城の周りに藪が生い茂ってね、 城の姿が全然見えなくなってしまった。で、辺りの国には噂が広がって、この森の中にはお城があって、そこに美しい王女が眠っているという言い伝えが広がるんですね。で、あちこちの国から王子とか若者が来て、その美しい眠っているお姫様を見ようと思って、その藪の中へ入っていくんだけど、みんな藪に引っかかって、そのまま死んでしまった。で、何年も経った。で、ある時、ある若い王子が来て、その噂を聞いてね、僕はどうしてもその眠っている美しい王子様に会ってみたい、と言うんですね。そうすると、その脇にいたおじいさんが引き止めて、今までたくさんの若者が会いに行ったけど誰も帰ってこなかった、みんな途中で引っかかって死んでしまった、お前も行かない方がいいと言うんですが、その王子はいや僕はちっとも怖くない、どうしても行くんだと言って入っていく。ところがそのちょうどその時っていうのは100年の時間が経った時だった。で、王子が進んでいくと茨が道を開いてくれてね、で王子は無事にお城の中に入ることができた。入ってみると庭で馬が眠ってるし、猟犬も眠っているし、壁の灰も眠っているし、暖炉の火も止まって肉も眠っている。それからコックの親方は小僧さんを殴ろうとして手を振り上げたまま眠っている。で、もっと入っていくと玉座で王様と女王様も眠っていた。あたりは全部眠ってるんですね。で、入っていって塔の下まで来る。で、塔の階段を上がっていった。そしたら古いドアがあって、そこに鍵が刺さっていた。なので鍵を回してみたらドアが開いた。中を見ると美しい王女が眠っていた。で、その王女の美しさに見とれて、で、思わずキスをしたら、その途端にパッと目を開いたって言うんですね、王女が。それで二人はとても気に入ってね、それで階段を降りてきた。そしたら王様も女王様も玉座で目を覚ましていた。で、台所の肉もじゅうじゅうと煮え始めた。国長も振り上げていた手を下ろして小僧をぶん殴った。から壁の灰も起きた。庭へ出てみると犬も起きていた。馬も起きていたというわけですね。で、二人は喜んで、王様も女王様も喜んで、翌日その二人の結婚式がめでたく行われたってこういう話なんですよ。うん、不思議な話なんですけどね、不思議なっていうか、すっとんきょうな話だと思うんだけども。この話もね、はい、ここのとこ何回か続けてお話ししている、語りの文法っていう点から見ると、実によくできてるんですよね。うん、で、一番最初に、その、子供のいない王様と女王様がいて、と、カエルが予言するでしょ。と、カエルが予言すると、予言する通りのことが起きてますよね、ちゃんと。王女が生まれてますね、
うん、
つまりこれも一つのね、昔話の文法があって、昔話では言葉で言われたことが後で出来事として繰り返されるという文法があるんですね、
うん、
でその通りになって、その後今の占い女たちが予言しましたよね、
うん、
で美徳を与えるとかなんかっていうのを全部そのまま実現している、美しいいい女の子になってるわけですね、
うん、
それでしかも一番決定的なのは15歳になった時に爪を指に刺して死ぬだろう、それに変えられて、まあ100年の眠りに落ちるだろうっていう予言に変わったら、全くその通りのことが起きてるわけですよ、
うん、
このところね、
うん、
これも語りの文法としてはね、言葉で言われたことが出来事で繰り返されると、その通りなんですね、
うん、
それから15歳になった時に爪を指に刺して眠るだろうって言われたんだから、王様と女王様はさ、その予言聞いたんだから、15歳になった誕生日ぐらいね、外出しないでさ見張っててくれればよかったじゃないですか。
忘れてたんでしょうかね。
忘れたんですかね。で、ちょうどその15歳の誕生日の時に出かけちゃってるんですよね。これもね、バカみたいな話だけど、時間が見事に一致してますね。15歳の時にって、その15歳の時にちゃんと王様や女王様が出かけて、というふうにピタッと合ってますね。その時間の一致というのは、昔話の大事な文法の一つなんですよね。それが見事にできて、それから今度は王女が一人になって階段を登っていったでしょ。 そしてドアを開けてみたらおばあさんが糸紡ぎをしてたって言うんですね。だけど王様はですね、15歳の時に爪を指に刺して100年の眠りに落ちるだろうっていう予言を聞いた時、それを防ごうと思って国中の糸紡ぎ道具を全部焼き払えって命令出してんですよ。命令出したんですね。それなのに王女が上がってったら、おばあちゃんが一人そこで糸紡ぎをしていたっちゃうんですよ。ここだけ例外がある、ね、命令違反ですよこれね。命令違反やってるわけ、ね、これも昔話のね、一つのね語り口の特徴でね、うん、全部焼けという命令だった、
うん、
っていうのは完全でしょ、
うん、
完全に全部焼けという命令だった。だけど一つだけ例外があった、うん、って言うんですね、
うん、
完全の中の非完全と言ってね、
うん、
とっても特徴的なところなんですよ、
うん、
際立ってるでしょこの一つがね。
そうですね、
うん、他は全部なくなってるのに一つだけ、
うん、
ね、そういう文法がそこへ働いてるのね、
うん、
だから非常にシャープに印象付けられますよね、
うん、
でそれが後の物語の筋を引き出していくでしょ、
うん、
王女の指に刺さるからね、
うん、
でそこはさっきの言葉で言われたことがその通り出来事として繰り返されているというふうになるわけですね、
うん、
で100年の眠りに落ちました。で全部眠っちゃって、で噂が広がっていろんな王子が出かけてって茨に引っかかって死んじゃった。それで今度は100年ちょうど経った時に一人の王子が入ってったら茨が道を開けてくれた。でキスをした。そしたらパッと目を覚ましたってんですね、
うん、
で僕はあの若い頃グリム童話の研究を始めた頃ですね、今の問題引っかかっちゃったんですね。あそこで茨姫が目を覚ましたのは王子のキスによるのか、
うん、
それとも100年の時間切れかって言うんだよね。
うーん、
そうでしょ。で予言はさ、100年の眠りに落ちるって言ってんですから、
うん、
さっきのその言葉で言われたことが後で出来事で繰り返されるというのを忠実に考えれば、
うん、
100年経ったんだから目が覚めて当たり前なんですよね、
うん、
でそう考えると王子は入っていかなくてもよかったんですあれ外で待っててもよ、自動的に目が覚めるはずなのよね。
うん、
だけど入っちゃってるわけですよ、
うん、
入ってしかもキスしてるわけよ、
うん、
だから僕はそのところ分かんなかったですね。100年の時間切れで目が覚めたのか、
うん、
それとも王子のキスによって目が覚めたのか、
うん、
すごい僕にとって大きな問題でした、うん、それでね、
うん、
だいぶ考えてね、
うん、
いろいろ集めてみたんですよ実例を、はい、
うん、
そうするとね、フランスの方の話って似たような話いっぱいあるんですけども、
はい、
ほとんどはねキスによってっていうか、そこだけが強調されてるんですね。
多いですよね、うん、
キスによってってね、
うんうん、
でもフランスの話の場合はキスによってってのは好きみたいなんだけどね、
うん、
だから東ヨーロッパの話のなんかの場合にはあんまりそのキスによって言わないで、
はい、
100年の時間切れみたいなね、100年が強調されてるみたいなとかあって、
うん、
ちょっと時間切れになりますね。で僕はどうなんだろうと思って悩んでた。その頃にスイスの学者でマックス・リューティーという学者が昔話の本を書いたのが分かってね、
うん、
注文して取ってみたんです。ドイツ語の本なんですけども、で読んでみたらそれで謎が解けたのね。彼はこういうふうに言ってんですね。昔話の場合には100年の時間が切れたとちょうどその時にキスをしたというその一致、
うん、
その一致自体におとぎ話らしさがあるんだって言われたんですよ。
偶然の一
致。そうですよね、本当に偶然の一致ですよね、でその時間の一致、非常にシャープな時間の一致に、
うん、
おとぎ話らしさがある、
うん、
もっと言えば、
ね、
うん、それ自体が魔法的だっていうわけですよ。
なるほど、
ね、それ自体が魔法的だ、つまり言えば語り口自体に魔法らしさが残ってる、不思議さが入ってると、うん、そういうことですよね、
うん、
それで僕はとってもそのリティの説に納得してね、
うん、
ですぐ翻訳したんですけどね、
うん、
それからやってしてみると、いろいろ調べてみると今のお話したその昔話の語りの文法っていうのは本当に普遍的にある、
うん、
ということが見つかってね、
うん、
だから面白くてしょうがないし、今それでいろいろのことをやってみて、
うんうん、茨姫もただ100年の眠りの時間切れで目が覚めただけだったら、うん、物語としては面白くないですよね。
面白くないですよねその100年だけでね、 ご苦労さんでしたみたいな話になっちゃうん
で。ですよね。そこでやっぱりね、若い王子様が来て、キスして、うん、で、結婚まで行って、結婚が昔話の。
最後の締めくりとしてはね、一番大事ですからね。はい、で、しかも、細かくだけど、100年の眠りから覚めた王女と、翌日結婚してるわけですよね。
うん、
彼女は、100年の眠りによる衰弱は一切ないわけ。そうでしょ。
そうですね、う
ん。しかも年齢もさ、115歳になってないんだよ。15歳のままなんですよ。
いいですね。
ね、はい、年齢をね、スポッと時間を落としてるわけです。
うん、
これを僕たちは昔話の無時間性って呼んでるんですけどね。
うん、
昔話は時間を無視している。
うん、
時間がない、
うん。
時間の経過を語らない。
うん、
という大きな性質もそこにあるわけね。
うん、そこがまたね、魅力的なんですよね。
うん、魅力的なんですよ。そうなんですよね。不思議な話ですよ、
全く。115歳の人と結婚しましたって言ったらちょっとガクンと来ますね。からね。
それも奇跡でいいかもしれないけどね。
そうですね。今日は昔話には文法があるというお話、茨姫を例にとって、うん、していただきました。
そうですね。はい、グリム童話の茨姫です。これ
いくつも文法ありましたね。
そうなんですよ。
予言通りになるとか、時間が一致してるとか、
一致するとかね、
あと完全の中の
非完全というね、
非完全、
そうそう、
あと1対1とか、
そう、いろいろありますよね。
ここではあの13人の、うん、そうそう、人が出ましたけれども、
それでそれが一つ足りないんですよね。12しかないという、うん、
はい、
ここはね、いろんな説があってね、あの12っていうのはヨーロッパで割と普遍的な数なんですけど、13っていうのは他にはないんですよね、
やっぱり、うん、
なもんだから、ドイツのある学者はこれはうんと古いね、その別な文化というかな、文明の中であった数で、
うん、
キリスト教の数と食い違う、
うん、
その食い違いを語ってるんだっていう人もいますけどね、文明の違いね、
うん、
でそれはどうもあんまり当たりにならないですよね。むしろ僕は12という数が非常に大事でね、これ昔話の非常に大事な数なんですけども、それより1多いというね、
うん、
1多いってそこに問題がある、面白さがあるんじゃないかなね、
うん、
昔話では多いのも少ないのも常に1なんですよ。1多いか1少ないかどっちかなのね、
うん、
4とか5にならない
ん
です、
うんうんうん、
そのシャープな食い違いがいいんじゃないかなと思ってますけどね、うん、
それもまた一つの文法ですね。
そうなんです、そうなんです、
うん、さて来週は、
来週はね、
はい、
今日はその文法なんていう話をしたんだけども、じゃあそういう文法はどうして生まれたんだと、
うん、
という疑問を多分リスナーの方お持ちだと思うんで、うん、
はい、
そこのところを少し聞いていただくと思ってます。
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。